芸客デザイン研究所の坂井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、主にも実務でマーケティングをされる方とか、お一人でビジネスされていらっしゃる方に向けて、細かく情報をご提供していこうと、そういうコンセプトの番組になっております。今回は25回目となりまして、ちょっとウェブマーケティングとかとは違うテーマになりまして、今日はあの起業するベストのタイミングはというようなテーマでお送りしていきたいなと思っております。いつものようにですね、まずあの一番最初にちょっとあのお知らせの方をさせていただいて、その後今日のメインのテーマ、起業するタイミングについてお伝えして、で最後にちょっとまあ雑談めいた形でちょっとあの面白いなという気づきを得たので、そちらの方をシェアさせていただこうと、こういう構成でお送りしていきたいと思っております。まずお知らせになります。以前からお伝えしていますが、ウェブライティング講座というのを大阪で開催中です。でおかげさまで開催を告知するたびに、ほぼ毎回ご参加いただいているような状況で、少人数で、させていただいているので、こう一つの会場にこう多くの人数が集まってですね、こう大学の講座みたいなああいうスタイルではなくて、少人数で、こうなんですかね、実際にこう私の言葉を聞いていただいて、分からない点があったらその場で聞いていただくとか、そういうようなこうちょっと距離の近いそういうような講座にしたいと、そういう思いがありましたので、カフェでやってるんですけどもね、あの会員制のラウンジがあるので、そちらの方の会員になっておりますんで、ゆったりとした雰囲気の中で、学んでいただこうと、そういう講座になっております。で、前回までにお越しいただいている方で、あの僕も意外だったんですけども、女性の方の比率がちょっと増えてきましてですね、実はあのこの番組配信するのが、またちょっと1日遅れてしまったんですけども、木曜日の午前中におそらく更新をしていますが、その木曜日の夜20時から開催する会があるんですけども、女性の方が複数、ご参加いただけるようなそんな状況になっていまして、でそれまでにももう比率でいうと6割か7割ぐらいは女性の方なので、案外こう集客とかライティングっていうのに僕の個人的なイメージとしてはもう男性が、自分が起業して集客したいとか、なんかマーケティングを会社でしないといけないから、学びたいという方に向けて、お伝えしようという元々のコンセプトだったんですけども、少し内容の方とかもご参加いただいている方に合わせて、都度少しこうアレンジするようなそんなような内容でお送りしておりますし、で年末は明日の木曜日と今度の12月の18日になりますかね、日曜日の午前中に開催する予定で、でおそらく今年ラストが12月の21日ぐらいで終わるかなと、ちょっと水曜日になって不定期の開催になりますが、そちらでおそらく今年はさすがにあの12月27日とか28日はね、もうお正月を迎えられるような準備されるか、もうお休みに入られると思いますし、私も正月だけは少しゆっくりさせていただこうかなと言いながら、あの自宅とかで仕事をする可能性もありますが、そういうようなスケジュールでお送りしていっております。来年以降もですね、少しスタイルを変えるかもしれませんが、引き続き、ライティングとかマーケティングの講座を進めていきたいなと思っております。また機会を、見つけていただいて、話を聞きに来ていただければと思います。はい、それでは今日のテーマ、番外編ということで、マーケティングと全く関係がないわけではなくて、起業されると必然的にマーケティングとか集客をされることになるでしょうし、で逆に言うと、あの起業とか集客とかっていうのはもう切っても切れない間柄の、今回は起業の方のテーマで、こう私も随分悩みましたけども、結局 例えば会社とかでお勤めのサラリーマンの方が、まあ起業して独立されるそのタイミング、一体いつのタイミングがまあベストって言い切っていいかどうかはね、本当それこそ人それぞれとは思いますが、一応まあちょっと一般的な言い方として、まあよりいいタイミングはいつなのかと、そういうテーマでお伝えしていきますが、まず私のこう考えとしてはですね、明確にベストというかベタ、よりいいと思うタイミングがあると考えています。でこのタイミングというのは、まあどこかの本で読んだとかというより、自分が結局起業した後一番大変だったことが、まあ言うと何ですかね、解決できる方法を持っとかないと一番大変だったので、その解決する方法が見つかった時がまあいいタイミングかなということです。でその、まあ、一番大変だったというのがですね、実はまあ、言い方を変えると、ベストなタイミングというのはお客様が見つかったらベストなタイミングなのかなというふうに考えています。要は企業を、まあ、サラリーマンを辞められる場合とかね、でいくとですね、今までの収入がなくなってしまいますし、で言うと貯金をね、それこそ何千万円とか、それこそ1億円とかね、お持ちだったらいいんですけども、なかなか、まあ、現実問題としてね、多くても1000万ぐらいの貯蓄でもって活動されると思いますし、で起業するとその他諸々のこう開業費みたいなのもかかるので、全くそのまま1000万円を一切使わずにっていうこともいかないでしょうから、そこから開業費を引いた分でしばらく売り上げが全くない状態にもかかわらずですね、当然ご家族も養ってと、で自分もこう営業活動とかねしないといけないですから、日々のこう活動費も含めてどんどんお金が減っていく状態になるので、いかに早く、まあ言うと収益が上がるようにするかにかかっています。でもっと具体的に言うとですね、まあお客様が見つかってからというより、あこの方法だったら今後もお客様が見つけられるだろうなというようなものが見つかった時っていうんですか、それが最もいいかもしれないですね。で、まあ、お話したようにビジネスはもう利益を出し続けるというのが、まあ、至上命題です。それは個人であろうが、法人であろうが、一人であろうがですね、複数の人間であろうが一緒で、まあ、ぶっちゃけた言い方すると、もう要はもうお金を稼ぎ続けられなければ本当生活できませんし、でお金がなくなっちゃってこうね、変な考えを起こしてね、なんか首を吊ろうみたいな、そういう風になられると本当困りますしね、残される方もね。でもうお金が稼げなくなったら、それこそリストラされるとかね、そういうことを少し考えていただいても分かると思う通り、要はまあ、企業で言うとですね、まあ、個人でもそうですけども、その事業が立ち行かなくなるというのはですね、お金がなくなったからです。いくらお客さんがまあいても、実際は売り上げがなかったら事実上はダメですし、で言うと負債があってもですね、お金さえ回っていればまだ潰れはしないんですけども、そもそもお金が入らなくなってくると、もう本当事業が立ち行かなくなります。でお金がなくなっていく理由っていうのは大きく2つあるのかなと思います。で一つはお金そのものの使いすぎですね。でもう一つは今お話したようにお金が入ってこなくなる状態で、一つ目の、まあ、このお金を使いすぎっていうのはもう言うと当たり前の話ですけど、使うなっていう話なんですが、まあ、ざるに水を汲み続けるような状態になりますよね。いつまでたってもお金が残っていかないと。で、まあ、もしかするとこういう方がいらっしゃったらちょっとあれなんですけども、ちょっとうまく授業がいったということで、まあ、いきなりですねベンツを買ってですね、もしくは欲しかったこうブランド物のこう時計とかね、靴とかね、スーツとを買うとかですね、そういうこう本業とは違うような部分でお金を使い出したりとかですね、中には自社ビルを建てるとか買うとかね、そういうような、まあ、投資というふうに見えるこうお買い物みたいなのをねされてしまう ような状況を避けましょうということで、これに関してはまあ端的に言うと、じゃあその使いすぎをやめてくださいということで、まだ自分の力だけで対応することは可能かなと思います。で、問題はですね、もう一つの方のそのお金が入ってこなくなるっていう方の理由で事業が立ち行かなくなるような状況になった時ですね。まあ言うと、もうお金が入ってこないということは売り上げがない、もしくは下がるということですよね。で、まあ売り上げが要は入ってくるっていうのはどういうことかというと、利益をまあ出させていただけるような価格で、ご購入いただくお客様がいなくなったという状態ですよね。だからお客様がおられても、ぶっちゃけ言うと赤字になるような方からしか、なんか業務が受けられないとかね、いつもいつもこう値引きを要求されて、売り上げがないよりはいいかっていうような、こう、まあ言うとあまりこう、お互いにとってのメリットにならないような関係の方がいた時も同じような状態だと思いますが、本当こう大変でしてですね、もうよくご存知だと思いますけども、ビジネスにとってこう現金というかお金はですね、本当血液と同じで、まあ人間も血液が巡らなくなったらもう命がなくなってしまうようにですね、企業というかまあビジネスをする時も、もうお金が回らなくなったら終わります。で、私は一度終わったことが、まあちょっと笑っている場合ではないんですけどね、結果的に笑っていられる状況なのでよかったなと思いますが、一度本当にビジネスが立ち行かなくなって、廃業したことがあります。で、その経験からのお話です。今日のはもう売上が立たなくなったら、もう何をどうしようがですね、もう本当にやることがこう全てこう悪循環になりていきますんで、必ずしもですね、こう起業をしたからうまくいくということは、まあ、100% 保証される世界ではないので、ぜひこのことは覚えていただきたいなというふうに考えています。で、まあ言うと売上を立てようと思うとですね、もうぶっちゃけで言うと商品とかサービスを販売するだけです。だからまあ商売というかビジネスそのものは非常にシンプルでですね、自分が扱っている商品とかサービスを利益を乗せさせてもらって、それで買っていただくと。で、まあお金さえあればっていうことで、こう融資受けるとかね、もしくは誰かに出資してもらってですね、まあ共同経営にするとか、オーナー、まあオーナーさんになるかどうかわかんないですけど、株主さんのようになってもらうというのも当面はしのげますが、結局輸血するような状態ですからね、輸血を永遠にし続けられるのであればいいですが、まず難しいので、いつかはもう言うと融資とかの場合だったら利子つけて返さないといけないですし、出資した人もですね、何の見返りもないままずっとほったらかしにされるとですね、お金返せとかいうふうになる可能性もゼロではないですし、そういう意味ではですね、もう適正な利益を得られるお客様を見つける、もうここに集約されると思います。もう ここさえ回るようになればですね、細かいところを置いとくと基本的にビジネスは立ち行くはずです。先ほど言ったように、いらないお金を使いすぎるとかね、そういう細かいことはあると思いますが、まずお金をいただけるお客様で、利益が出るお客様をもう見つけるしかない。で、まあお客様が見つかったらビジネスがもう立ち上がっていくであろうと言えるのかなと思います。で、言うとですね、まあそのタイミングがベストなのかなと思うんですよね。要は集客がうまくいったっていうんですか、集客できる方法が見つかったとでも言うんですかね。この方法だったらおそらく集客に、まあ、困らないとまでは言わなくても、全く誰もお客様になってもらえないっていうことにはならないだろうなと。そういう方法が見つかったタイミングで、独立されるのがいいかなと。だからなんですけども、まあ、サラリーマン時代の人脈を生かした企業というのはリスクが低くなるわけですよね。要はもうすでにお付き合いのある方、まあ、特に社長さんとかのところに回られているような方だった場合はですね、その社長さんが、ああ、じゃあ独立したんだったら、まあ、お祝いを兼ねてお宅に発注しようかみたいな、そういうことを言っていただくとですね、 まず当面の全く新規の顧客がゼロで、それを開拓していくという一番ハードな部分のこう負担が減りますからね。それだけでも随分精神的にも、まあ、楽というか、こう全然違うね、それこそ明日の生活どうしようみたいな、そういう悩みはなくなるので、いいのかなと。ということはですね、やっぱりこうサラリーマン時代とかに培われた経験とか、まあ、スキルとは違う職種とか業種で起用されるときはちょっと覚悟された方がいいかなというか、もうだからこそ、それだったらお客さんどうやって見つかるかをきちっと決めとかないと、辞めてから集客を始めてるようではまあおそらく生活が立ち行かなくなる可能性もあります。まあ、一概に言いにくいんですけども、まあ、大体世の中の方で聞いたところ、やはり普通にビジネスが、それなりにこう人脈とかを生かされて、前の業種、今までサラリーマンとかでやっておられたその職種で独立されたとしても、1年ぐらいは軌道に乗るまでかかるみたいなことをよく言われるので、それこそ全く違う異分野っていうんですか、違うジャンルの職種だったら、2年とか3年は何も収入がなくても生活できるぐらいの蓄えがあればいいですけどね。そうないと思いますので、いかにそれまでに、まあ赤字とはいえでもゼロではないぐらいのね、売上になるぐらいのことは目処として立てておかないと厳しいのかなと。で、まあ、ちょっと想像していただくとですね、もしその全然違うジャンルとか職種のね、お仕事をされた場合はですね、もちろんご近所の方、もしくはお友達とかお知り合いの方含めてですね、その事業、そのビジネスで起業したということを世の中で誰も知らない状態になりますよね。で、例えばこれをね、こうリアルの店舗っていうんですか、例えば飲食店とかを開業されるのであれば、まあ、お話もしやすいでしょうし、相手もね、ご飯食べに行ったりとか、お茶を飲みに行ったりとか、それぐらいの負担だったらね、まあ、ある程度ご協力はいただけるでしょうが、もう少しこう、専門分野のことで、で、まあ、普通の方はなかなか、こうお願いしにくいような特殊なサービスとか、商品を販売される場合はですね、まず、こう、どんなお客さんにどういう方法で、こうアプローチしていくかとか、でそこからどうやって契約を結んでいくかとか、商品を納品するのかみたいなこともきちんと考えておかれないと問題だろうなと。でちなみに飲食店で開業されたいという方が多いそうです。サラリーマン辞めてね、で飲食店の経験はもちろんないという方が、で飲食店を開業するセミナーというのがこう各地で開催されているらしいですが、相当こう需要があるらしく、参加者さんが常に、まあ、満席かどうかは分からないですけど、まあ、多く来られるという状況でしょうが、大変厳しいことを言うようですが、私は一番最初に独立性ビジネスをされるのであれば、飲食店だけはやめといた方がいいと思います。まあ、大きなお世話だったら大きなお世話なんですけどね。私は飲食店が経営してきちんと黒字にできる方だったら、大体他の業種も黒字にできるというぐらい、ものすごく難しい業態だと思います。私自体は飲食店そのものを経営したことはありませんが、アパレル関係の店長とかをね、当然収益、お店の収益とかを管理する立場でやってたことがありますが、ものすごくシビアなので、在庫の管理含めて、スタッフの管理含めて、もう、なんですかね、本当、気の休まるタイミングが一つもなくて、ちょっと私、精神的に参ってしまってですね、ちょっと倒れたりとかしたこともあるぐらい、ものすごくこう、リアルの店舗で、安い単価の商品とかをね、販売するというのは、ものすごく難しいなと、まあ、衣料品だったんで、私はまだ。四半期ごとぐらいで入れ替えで済んでたんですが、 飲食店なんかで行くと、もうその食材自体が3日とか1週間ぐらいでね、回していかないといけないでしょうから、もうそれこそ本当こう かなりこう経験がないと厳しいだろうなと。まあそんな話はまあいいですけどね。まあまとめますとですね、企業当初で私が一番大変だったのが、お客様を見つけることでした。まあ要は集客ですよね。でこれを言うと、もう集客が一番大変ですよねと、まあ、一番と言っていいかどうか分かんないですけども、まあ、集客は大変ですよねって言われなかった方に私は会ったことがないです。集客は大変ですね、難しいですね、なかなかうまくいかないですね、もういつも必死ですねっていうような言い方しか聞いたことがないです。もう集客なんか楽で楽で、もううちは集客なんかする必要ないですわっていう方は僕は一人も会ったことがないです。もう何百人と多分その社長さんとか独立されてる方とかお会いしましたけども、という世界なんです、やっぱりビジネスはね。そうすると逆に言うと、お客様がどうやったら見つかるか、もしくはもうお客様がおられる状態だったら、まあ、ビジネス立ち上がるかなと、だったらそれがタイミングかなと。まあただね、集客そのものがですね、この方法さえ取れば絶対成功できるっていう、こう普遍の法則みたいなやつなどは私やっぱりないのかなというふうに考えてます。それは言うと、世の中にね、それっぽいノウハウはあるんですよ。なんかこう、この方法を学んだ方は売上が100何%アップしましたとかね、売上がその7桁からなんか8桁いきましたみたいな、そういうことをよく言われてるんですけども、そのノウハウを学んだから売上が上がったと本当に言い切れるかどうかがちょっと怪しいところもありまして、もうぶっちゃけた言い方をするとですね、これあんまりこう何千万人の方が聞いてない番組なので、もうこういうことを言いますが、それは単なる過去の事例ですわ。言うたのちょっとうがった言い方すると自慢話ですわ。私は売上が上げられたでしょ、ほらほらみたいな、そんな感じですわ。 だからなんやねんみたいなね、話なんですよ。要はそんなこと言ったら僕でもいくらでも出せますよ、そら実績の数字だけで言ったらね、去年何億円売上上げましたとかね言えるんですけども、毎回毎回 100% それ再現できますって聞いてみたら、多分その人うんって言うと思いますわ。無理です、そんなことは。 100% 再現できたらみんなビルのオーナーですわ。もうそれこそみんなもうフェラーリでも、それこそもうクルーザーでもね、こう世界一周の船旅とかね、みんな乗れますわね。もう無理なんですよ、やっぱり。だから要はその過去の事例通りにやればうまくいくということは、その本人さんですら厳しいのに、他の人がやったらできるなんていうことはありえないので、もう常にビジネスは先行きが不透明です。で過去と同じことをやっているのにすら、やっぱりやるまで結果は分かりません。で言うと、やっぱり企業の場合はですね、企業塾とか企業セミナーとか企業支援とか企業コンサルさんとかもいろんなことを言ってくれると思いますが、最終的にお客様を見つける方法を言ってくれてるだけです。一言で言うと、事業計画を立てて融資を受けましょうとかね、そういう部分の違う要素もありますけども、最終的にはネットを使おうが使おうまいが何でもいいんですけども、お客様をどうやって見つけるかっていう、もう ここに集約されますから。でそれ以外のことは逆に言うと、後からでもいくらでもついてきますわ。僕はものすごく極端な言い方しますけどね、今後もしサラリーマンをまあしてって、独立しようとした時に、一番最初に僕やることは、僕から物を買いたいとかサービスを買いたいっていう人をまず見つけますわ。いわゆる僕のことを信用してくれるお客様になってくれそうな人をまず見つけますわ。だその時点で僕に商品もサービスも何にもないっていう状態ですわ。要は僕を信用してくれますかっていう人、僕がもし何か欲しいもありますって言って、あ、じゃあこういうのがあったらいいなと思う商品があるとか、こういうサービスがちょっと今やってほしいなと思ってるんやけど、酒井さんできるって言ってくれるような人を先に見つけときますわ。でその後、何が今欲しいですかって聞いて、 これこれが欲しい、わかりましたって初めて探しに行くんですわ、商品とかサービスを。もう今完全に後出しですね。これぐらいでもいいかなと思うぐらいです。で、おそらくこういうことを言ってる企業セミナーとかはまずないと思いますわ。これ僕はこれが一番正当な方法やと思うんですけども、普通の方はですね、まずビジネスモデルがとかですね、あなたがこのビジネスにかける理念はとかですね、そんな理念がですね、世の中の誰も欲しいと思ってなかったらどうしますって話ですわ。で、大抵の場合はそれに近いんですわ。要は、うーんって感じですわ。周りから言ったら、私はこういう理念で、こういうサービスを立ち上げたんです。へえ、よかったですねって言われて終わりなんですわ。要は、買うとか買わないの話じゃないんですわ。へえっていう感じで、その、他人事っていうんですか。頑張ってくださいね、みたいな。もう、僕、まさにそれでしたんでね。へえ、そんなやってるんですね。うーんっていう、それで終わりですわ。もうそれこそもう冷や汗たらたらですよね。誰に話しても、まあ要はそれだけ甘かったっていうことなんでしょうけども、お客様を見つけるというのを軽く考えてはいけませんし、で提供する商品が全く自分ができないこととか扱えないものばかりだとですね、結果的に利益は違う方のところに行ってしまいますから、まあ、あくまで自分が扱える商品とかサービスっていうところに、まあ、当然こう注意は必要ですけども、やっぱり自分からなんかものを買いたいっておっしゃってくれる方を探していくのは本当苦労はしますし、でまあ言うと、ご自身がね、例えば何かお勤めの時にこう培ってきたスキルとか経験を生かしてサービスとしてね提供したいなっていう方が結構多いんですよ。私も営業してて、営業成績がこう例えばなんか全国一位になりましたとか、でその後も何かこうなんですかね、部下の指導も含めて営業成績を上げてもらうこうスキルとかはすごくあります、だから営業コンサルやりたいんですっておっしゃるのはいいんですけども、特に注意が必要なのは、多分あなたが考えておられるようなサービスを提供している人はまずもうすでにいらっしゃると思います。まあこれもね、厳しい言い方かもしれないですけども、同じようなサービスだったらもうすでにやってる人に頼みたいとあなたが逆の立場だったら思いませんかって話です。要は後発はですね、全く実績もないし、それこそお客さんもいないので、例えば営業コンサルやりますってオファーしたときにですね、今までどういうような実績出されたんですかっていうと、いやまあサラリーマンで勤めてるときにとかぐらいしか言えないわけですよね。要はコンサルタントとしての実績を見せてくださいと、いやないですとなるわけですよ。じゃあ悪いけど実績ある人に頼みますって責められないですよね、お客さんの方をね。ということは、その時にどんな作戦を立てて後発としてその市場に乗り出していくか、営業コンサルだったら営業コンサルという業種で、まあ後発としてまあ戦いを挑んでいくかみたいな感じになるんでしょうけどね、まあそこをなんとか工夫をしていかないといけないのですが、ここがまたまた大変でですね、私今常に模索しているような状態なので、こうやっぱり企業は難しいと言われるのはこういうところなのかなと。ちなみにもしかすると今日ね、こういうお話でなんか起業しようと思ってタイミングを考えていた人が、そもそも起業をやめておいた方がいいのかなと思われるようなことがあったとしたら、もしかしたら本当にやめられた方がいいかもしれないんですよ。これこんな後ろ向きな話をするのはもしかしたら気が引けるかも、ちょっと気が引けてたんですけども、やっぱり真実なんです。企業を成功させますよっていう、こうコンサルタントの方とかこうセミナー講師の方はいっぱいおられるんですが、そこの中の方で起業をするのは大変ですから、辞めるんだったらちゃんと辞めるって判断してくださいねって言われてる方はあんまり見受け、僕自体は知らないですね。それ言われる方はかなり変わってる方で、僕は多分話が合うので ぜひお会いしたいなと思いますが、特に情報提供系のサービスね、コンサルタントとかアドバイザーとかそういう方はもう物自体も目に見えないですし、非常にこう売るのは難しいビジネスだと思います。ですからお客様を見つけていくということを、例えばブログで情報発信したら集客できて、でそこからなんかメルマガを書いていって、で、常々こうなんですかね、情報提供しながらたまのタイミングで、セミナーとかに来てもらって、そこで、高額のコンサルの契約しましょうみたいな、そういうこう一応のこう流れみたいなのは多分大体説明はされて、なんか いかにもうまくいきそうな話なんですが、やられたら分かると思いますが、先ほどの話の通りうまくいった人はうまくいきましたって言うんですけども、その方々ですら多分見えないところで相当頑張ってますから、何もしないでバンバンセミナーに参加者が来るわけでもなく、メルマガもどんどん解除されていきですね、やっぱりこうマイナスの話で恐縮なんですが、そういう厳しい面もあるということも踏まえて、それでもやっていこうという方でしかやっぱり続かないのかなと。本当そのご家族とかにも影響ある話なんでね、あまりこう軽はずみに私は起業いいですよとはもう口が裂けても言えないですね。それでもここの話を聞いてすらやりますっていうぐらいの方は、もし何か悩まれてることがあれば一度お話を聞かせていただければ、何がしかのお話をお返しできるかなと思っておりますので、ちょっと水を差すような意見になったかもしれないですけども、現実というのはこういうことだということも少し押さえておいていただければいいかなと思っております。今日のテーマはここまでになります。で最後にちょっと雑談めいたお話で、多少なりともビジネス関連の話はしますが、実は私パソコンを衝動買いしてしまいまして、ノートパソコンをね、2年ぐらい使ってるノートパソコンがありまして、気持ちこうなんか急にこう今日この収録をしているのが12月24日なんですけども、その12月14日なんですけども、その14日のお昼ちょっと仕事してる時にですね、パソコンがいきなり真っ青な画面になりまして、僕は文章とかを打つのが常々の仕事になってたので、その文章をこう入力してる途中でですね、その画面がバッと消えちゃってですね、真っ青になったりとかして、いわゆるなんか不具合がちょっと出だしてきてたんですよ。妙に重くなったりとかね、そのサイトとかをこうブラウザーとかで見てても、もう固まってしまって、なんかページも動かなくなったりとかしてて、ちょっと面倒くさいな、もうそろそろ買い替えようかなと思っていた矢先ですね、今ちょっと大阪の心斎橋っていうところの知り合いの社長さんの事務所とかで、いろいろ業務とかもしてるんですけども、そこに、広告代理店のね、知り合いの社長もいて、でそこのスタッフの子がですね、なんか新しいパソコン買ったんですよって言って、ちょっと、見せびらかすじゃないですけど、ちょっと僕に店に来た、僕にいいではないですけど、なんかちょっとごそごそやってるで、どうしたって言ったら、パソコン買ってもらったんですって言ったらですね、ちょっとそのパソコンがこういいなっていう、そのいいなっていう、そのまさに衝動買いを買おうって言って、もその日の夜に僕は発注してしまいましてですね、でこの時にふと考えたんですよ。なんでパソコンを僕が買おうかなと思ったかっていうとですね、まず前振り段階として、先ほどお話したようにちょっとパソコンの動作がおかしくなってきたというちょっと現状不満が出てきました。ただ別に買い替えなくてもね、もう一回こうリカバリーっていうんですか、買った状態に戻して、でもう一回こうソフト入れ直してってすれば、おそらく戻るんでしょうね、買った状態に戻るんでね。そういう意味ではですね、買わなくてもいいんですよね。で、僕がパソコンを衝動買いしようとするときに、いろいろと言ってもほぼ一つですが、 まあ、こう妻のね反応が気になるわけですよ。まあ、ちょっと買おうかなっていうのは前々からこうちょっとこうポソポソポソポソ言ってたんですけどもね、言うとこうなかなかねパソコンを買うという行為はですね、こう関係各所の影響を踏まえてですね慎重に選択しないといけない行動なので、いかにそのパソコンを買わなければならないのかという理由を集め出したわけですよ、自分が。まず一つはもう2年も経っているパソコンなのでそろそろ買い替え時かなみたいなね、もうこの時点でちょっと怪しいんですけどね、買い替え時とかね、もうそれ買い替える理由の一つですね。でもう一つは、いやちょっと最近なんかパソコンの調子が悪くても、まあ、この際だから新しいのか、この際だからもう意味がよくわからないですけどね。でもう一つ極めつけがですね、やっぱり最新のパソコンはな、よりこう性能が上がってて早いらしいねみたいな、もうその買い替える理由をいっぱい持ってきたんですよ、自分に対してね。要はもう衝動買いなので、もう欲しいなっていう、いわゆるこうなんですか、もう子供みたいな感じですよね、もうこれ欲しいみたいな、もう感情だけで動いてたわけです、その時は。ところがやっぱ金額がね、もう16万円ぐらいのパソコンだったので、まあそんなにポンポンね、16万円のものがポンポン買えるような懐事情でもなくですね、まあどうやってそのパソコンを、16万円のパソコンを正当にこれは買ってもいいものだと自分自身に納得させるためにいっぱい理由を探し出したと。でおそらく特に高額もので、まあぶっちゃけて言うと今買わなくてもいいと思えるような商品とかサービスの場合、やはりこういうメカニズムというか、こういう心理状態でおそらく購入するかしないかをずっと考えて行かれる方が多いのかなと。で逆に言うと、そのまあセールス側からするとね、気持ちが固まられた人に対しては、まあ、全員には回答しないと思いますけども、買う理由をね、こちら側からね、こう、まあ、ご提案するみたいな、そういうのが成約率を上げる一つのノウハウと言われていたりして、まさに私はそれをたった一人で、自分が自分に対して、こう、セールスマンのようにですね、今これを買うとこういうメリットがあると、今こう使っている場所がこういうもう問題点があるのを、新しいパソコンを買ったら解決できますよみたいなことを勝手に頭の中でやっててですね、まあこれはこう欲しいなと思ったら本当に人間何でも考えるなっていう、そういうことがありましたと。まあ何か参考になればいいかなと。やはりこうサービス提供とかでね、高いこうコンサルティングとかもし販売されていらっしゃる方はですね、なかなかこう論理だけでも難しいですし、感情だけでも難しいので、この2つがきちっとセットでこう納得される状態を、まあこちらの方が、まああまりこう過度にね、それこそもう契約ありきでやってしまうと売り込みでこう半ば強引にとかになりかねない面もありますが、そういうのも一つ方法としては、まあ、喜んでいただけるという大前提の商品とかサービスであるという前提は必要ですが、こういうことも経験として、私は非常に参考になったなということなのでお伝えをしておきました。はい、まあ、本日もこれで終わろうと思います。25分ぐらいで終わってるつもりでしたが、気がつくと40分喋っておりまして、相変わらず話すのは好きで、ちょっと大変恐縮だなと思いますが、本日はこれぐらいで終わりたいと思います。まあもうね、年末年始の状況に入りつつあるので、皆さんもですね、私もそうなんですが、まあ、お仕事が忙しくて体調管理とかね、急激に寒くなってきたりとかもあるので、体調を崩されてお仕事とかに影響が出ないように、気をつけながら今年もあと残すところあと2週間ちょいぐらいですか、頑張っていきたいなということで、今日は終わりです。 したいと思います。おそらくこの番組は、年末年始かかわらず、変わらず、週に1回の配信をしていくであろうと思われますので、またお聞きいただければ嬉しいです。で、随時番組の感想とか何かご質問なども受け付けていますので、最近ちょくちょくこう、他のセミナーとかの参加者の方からもいろいろお聞きしていることもあるので、またそれもテーマとして取り上げていきたいなと思っておりますし、またご意見をお聞かせいただければと思っております。それでは今日はこれで、終わりたいと思います。また次回をお楽しみにしていただければ嬉しく思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。